火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんはでございます。はじめの勝手に仕上がりでございます。今日はですね、10月の21日ということでございましてね、もうこの声でねちょっと、お気づきの方はいらっしゃると思いますけれども、私チキンソルの今一からでございます。メインパーソナリティのですねはじめの方がですね、まあちょっと、ございまして遅れておりますが、後ほどまた、ね、やってくると思いますので、よろしくお願いします。もうねなんていうんですか、お昼は暑くて夜は寒くてね、もう典型的なねなんていうんですかね、秋の天気といいますか体調をね、崩しやすい時期で、もう先週から先々週からずっと言うてますけどもね、とうとう私崩しちゃいましたね。今日のお昼ぐらいからですかね、リンパ腺っていうんですか、首筋あたりがねなんかこう張ってるかな、おかしいなと思ってましたらね、寝違いかなと思ったんですよ最初は。でもねなんか違う感じがするなと思ってましたらね、だんだんだんだん熱が上がってきたんですよねこれ。そうこうしてるうちにですね、鼻水がドロドロドロドロと出るという状況になりましたんでね、これはいかんということでですね、こちらに、ね、向かう途中なんですけども、薬屋さんにね、一応寄りまして、まあね、たくさんあるんですよ風邪薬ってね、いっぱいあるんですけども、何買っていいかわからないぐらいいっぱいあるんですけどもね、やっぱり目を引きましたのはね、即効性、まず第一にこれですよ、一番早く効くやつをくださいみたいな感じでね、買ってきましたけどね、まあ問題はですね、この放送がね終わるまでにちゃんと効き出すかというのがね、問題ですよね。これでちゃんと効き出したらね、やっぱりこの即効性っていうねフレームワークっていうんですか、大したもんだなと思うわけでございますが、その辺でですね、もうこの即効性の薬を飲みましたけども、これをしたらなんとなくねちゃんと風邪が治りますよみたいなところのね、メッセージなんかもねいただけたらね、私はこれで治しますとかね、もう一日でこれでこの風邪を治しましたみたいなね、そういう治し方のですね、メッセージなんかいただけたらありがたいなと思います。メールの方はですね 99@815.fm に、こちらの方でお待ちしておりますので、どしどし、送っていただきたいと思いますね。先週といいますか日曜日ですね、私ライブしてまして、大津片田ハックルベリーの方でですね、岸和田カウと、ダスキンという名前でファンクナンバーをつらつらっと並べてやったんですけども、その日にもね、僕の次の JB の曲なんですけどもね、やりましてね、ソウルパワーという曲をやったんですよ。まさにもうソウルでパワーな、もうすごい勢いのある曲なんですけどね、ぜひとも今ね僕そのソウルとパワーみたいなものがね、いただきたいという感じで、ね、もうまあね今日はもうあったかくして寝ようとは思うんですけどもね、まずはここの、この時間でもね皆さんには、楽しい時間をお送りしたいと思いますので、まずはもうファンクチューン中のファンクチューンです。今日はですねメシオパーカーのバージョンですね、メシオパーカーです。サックス奏者であり、コンポーザーであり、もうボーカリストでもある方のですね、もうなかなかいい感じのライブ版がございますので、それをまずは聴いていただいて勢いつけたいと思います。メシオパーカーでソウルパワー。はい、聴いていただきましたのは、メシオパーカーでソウルパワーでございますね。非常に暑苦しいと言いますかね、もうファンク、これぞファンクみたいな感じのね演奏でしたけどもね、本当にねかっこいい感じでございまして、 そうですね、今日、あ、そうですね、メールが来ております。滋賀の団長ですが、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長です。もうすごいです、もう侍になりますからね、団長もね。千賀さん毎度と、ありがとうございます。団長です、確かに夜は寒いっす、毛皮のコートが欲しい団長です。寒さに負けないように魂に火をつけて頑張ってますよと。ライブもねって、ではまたと、ね、ありがとうございます。本当にね、ただね、あの団長さんね、団長さん毛皮のコート着たらまたそれはそれでね、いかつい感じですよ。ただですね、あ、なんていうんですか、肩幅のガッとこうね張った感じの方ですからね、もう毛皮のコートなんかね、もうこれ着られたもんならね、ちょっとね本当に近寄りがたい感じになるかもしれないですけど ね、ね、もう暑いライブはもう毎度のことでございますけどもね、団長さんも頑張っておられると思いますけども、ね、あの日曜日に、ね、ライブやったんですけど、まあね、先ほどの、メッシオパーカーのやつを聞いていただいたと思うんですけどもね、まあ、ああいう感じのね、サックスが、まあ、今回やったのは2本とで、女性ボーカル、女性コーラスで女性がだいたい4人、そして、楽器隊がですね、ギターとキーボード、これキーボードとギター僕なんですけどもね、と、ベースとドラムということで、これも4人で、もう8人の大状態ですよ。もうね、ステージもう人だらけ、身動き取れません状態だったんですけどもね、もうたくさんの人ね、来ていただきましてね、もう大盛り上がりでね、よかったんですけども、まあ、あの今回ねやらさせてもらったのは、まあ、JB ジェームスブラウン関係のファンクナンバーをねずらずらっと、カバーさせてもらったんですけどもね、まあ、一回こっきりの、企画もという感じでやったんですがね、まあ、あとはですね、こういうライブもあると続いていくんですけども、来週また、森山ブルーの方でですね、またライブを、カバーバンドばっかりが集まるライブがね、ありますので、それは、まあ、また後半の方に、ね、ご紹介させていただきたいなとは思うんですけども、ですね、今日、10月21日ですね、国際反戦デーということと明かりの日、明かりの日は何かに引っかかってるんでしょうかね、あ、多分これですね、1879年エジソンさんがですね、発熱球ですね、電球ですね、発明されたということですね。電球のね芯でくるくるっと回ってるやつですね、巻けてるやつですけどもね、あれは京都の、八幡の竹ね、竹を燃やして、炭にしたものですね、炭素化したものを使ってということでね、エジソンさんが、発熱球ですね作られた日ですね、まあ、そういうと引っかかってるんでしょうかね。あのアルフレッド、ノーベルさん、ノーベル賞の人ですね、方が誕生日。あとはですね、1971年、デジ・ガレスビーですね、ジャズのトランペッターがですね、この人もいいトランペット弾くんですよ。ね、僕の好きな、ね、曲でね、スティービー・ワンダーの Do I Do ですかね、もうかっこいいソロを吹いてるデジ・ガレスビー。あとはチェニジアの夜というもう名曲中の名曲も作曲もされてますけどもね。あとはね、スティーブ・ルカサ、まあ、トトのギタリストですね、もうかれこれもう51歳、僕はね京都の府立体育館にね高校生の時見に行きましたけどね、もう彼も51歳になりましたね。あとは、キャリー・フレッシャー、フィッシャーさんですね、あの女優さんですね、代表作はスター・ウォーズとブルース・ブラザーズ、僕両方見てますけどね、多分顔を見れば
レイヤ姫です。
あ、そうなんですか。
はい、
レイヤ姫ですか。
あ、それはポール・サイモンとちょっと結婚してましたですね、
はい、あ、ポール・サイモンと、
はい、
あ、そこでご存知なんですね、天皇
が、まあまあそこも ね、
ポール・サイモンマニアですからね、
まあ、その前から、まあ、あのレイヤ姫、
あ、そうですか、
スター・ウォーズでは知ってました。
あ、なるほどね、まあ、もうかれこれいいお年になっておられる感じなんですけどね。
そうですね。
まあ、あのそういう、21日でございますけどもね、うん、まあまあ有名な方がいらっしゃいますけども、まあ、次の曲はですね、なんといってもね今日はね、ぜひともね、あのちょうど日曜日にね、友達がくれたアルバムがありましてね、山口純一さんのねアルバムを今井君どうみたいな感じで いただいたのがあって、ね、もうこれはまたねいい感じのソウルナンバー、ね、山口純一さんのアルバムなんですけども、ボーカルに、ボビー・ウーマックラストソウルマンと言われるボビー・ウーマックがね参加しておりましてね、ちょっと長い曲なんですけども、いいところで、まあ、切らさせていただきますが、ぜひとも聴いてもらいたい曲がございます。山岸純一で Give This Love a Try。
はじめさんのこの一曲、どうも
どうも
申し訳ございません、ね、
はじめの登場でございます、
ね、はい、皆さんお待たせいたしたでしょうか ね, ねえ、ちょっとね、うん、ちょっと立て込んでおりまして、ね、ようやく到着ですけれどもね、ありがとうございます、どうもご迷惑おかけいたしましたけれどもね、はい、もう突然やってきて、
突然です ね,
ね、突然やってきといて、はい、いつもにないこと言いましたね、ねはじめのさんのこの一曲、
ね、
しかも自分でさん付けして、
ね、さん付けですからね
どうも日本を代表するロックシンガーですからね、まあ
シンガーですね。
そうですそうです、別
に編み物じゃないですよね。
違います、はい、何が言いたいんですか。
細かくはないです
そうですね、はい、はい、ですね、まあ、遅ればせながらですね、うん、やってまいりまして、はい、まず第一声にそんなことを言うとおるんですけれどもね、はい、なぜそういうことを言ったか、と言いますのもですね、うん、先週の放送でも、お話ししたんですが、10月の26日、はい、次の日曜日ですね、
そうですな、
イベントを企画しておりますのでね、うん、こちらの方を、まあ、皆さんにお知らせしたいなと思いまして、はい、まずお知らせの方からなんですけれども、はい、10月26日の日曜日、はい、森山フリースタイルバーブルーですね、どうですかね、森山駅から徒歩10分
10分かからない
ですね。かからないですね、うん、線路沿いにずっと歩いてきていただければ、はい、東口、
はい、
森山駅東口の方にございましてね、
う
ん、
そうですね、
今ちょっとパチンコ屋さんを建て替えてはる工事やってはるところの横の道ですから、あ、はいはい、まあまあ、どうですかね、まあ、詳しい何ですかね、うん、道をね、
道ね、
うん、
アクセスはね、
アクセスはまた、森山のブルーの方に聞いていただいたり、うん、ね、はい、もちろんパソコンで、ホームページなんか見ていただけると、
ね、
うん、詳しく分かるようになっておりますんでね、うん、まあ、森山駅から徒歩で行けますし、はい、まあ、お車の方もちろん駐車場もございますのでね、
うん、そうですね、
そしてまあ駐車場いっぱいだと、有料駐車場もすぐ近くに、はい、
向かいにちょうどね、
格安の駐車場もございますので ね,
ね、今流行りの、
そうです、どちらでも来ていただけますんでね、はい、森山の、フリースタイルバーブルーでですね、うん、これがいつものね我々のイベントと言いますと、はい、うん、やはり6時頃から6時7時から始まって、
う
ん、ね、まあ遅ければ11時までやってしまいます、
そうですね、終電気にしだす感じ、
終電気にしだす感じでね、はい、やってしまいますけれどもね、今回はですね、うん、まずタイトルがですね、オーバーサーティ
ー、オーバーサーティーね、
文化祭やってます、
うん、
文化祭やってますですからね、
やってます、
はい、
どうでしょう、
そうなんですよ、こういうタイトルでね、まあ30歳以上の方が、うん、楽しいイベントにしようじゃないかという趣旨で、うん、まあね、まあ、有志何人か集まりましてですね、はい、いろんな企画をしておるわけですけれどもね、うん、まあ、ですのでね、はい、オーバーサーティ言ってしまうと、うん、やはり主婦の方もいらっしゃるだろうと、まあ、まあ
ね,
ね、うん、まあ、もちろん、日曜日、あんまり夜遅くなると、はい、次の日の仕事に差し支える方もいらっしゃるだろう、うん、ということでですね、うん、2時半からスタートでございます、
はい、スタート、はい、
あ、ごめんなさい、2時半オープンでございます、
ね、
はい、はい、2時半オープンで、3時スタート、
うん、
3時から始まるんです、そしてね、8時頃には一応イベント自体は終了予定しております、
はい、
このなんと健全な、うん、
健全な感じやね、
ね、我々が出てっていいのかっていうぐらいの健全な
びっくりするね、
タイムテーブルでございますけれどもね、はい、まあ、どういったイベントか、まあ、もちろん今言いました通り、うん、オーバーサーティンですから30歳以上楽しいイベント、
はい、
まあ、文化祭的な感じでやろうじゃないかということでですね、うん、まあ、ライブハウス本来であれば、ライブハウスの中で、まあ、もちろんお酒を飲んだりですね、うん、ライブハウスのフードを、注文していただくということがメインになるわけなんですけれども、はい、まあ、ライブハウスの中にですね、まあ、模擬店、
うん、
まあ、文化祭というと模擬店です ね,
ありますね、
やはりいろいろございましたね、うん、そういったもの、例えば、はい、その中には、今一から、はい、特製カレーのお店も
今ね、予定しております、チキンソウルですからね、チキンカレー、
チキンカレーをね、
ベタベタです
ね、いやいやいや、しかしこれはもうチキンカレー、今一からのチキンカレーと言いますと、やはりもうかなりご好評いただいているカレーですからね、ね、こちらの方のお店があったり、はい、あとは T シャツを売ってるお店があったりですね、うん、まあ、いろんな模擬店があったり、
はい、
あと、まあ、どういうんですかね、バンドがね、うん、
はい、
6つ7つ出るんですけれども、その 転換って言うと皆さん分かりますかね、うん、まあ、いわゆるバンドの入れ替わりの時ですね、はい、まあ、本来であれば、うん、バンドの入れ替わりの時は、うん、まあ、司会がいたら司会が喋るだけ、はい、あとはまあそれか、まあ、あのバンドの人とか、ね、スタッフの人が、うん、楽器の入れ替わりをやってるのを客席でぼーっと見てる感じであったり、
うん、まあ、その間に BGM 聞いてお酒飲んだり、ね、
そうそうそう、飲み物を頼みに行ったりっていうことなんですけども、うん、そういう時間にですね、はい、DJ ブースの方から、懐かしのディスコナンバー、
ディスコで
ディスコナンバーでございます、はいはい、を中心にですね、まあ、もちろんいろんなジャンルになると思うんですけども、はい、そういったものが、そのこのバンドの入れ替わりの時にあったりですね、はいはい、そしてバンドがコピーバンド、はい、懐かしい響きでございます。コピーバンドという響きで ね私ライブをやるのはですね、うん、どうですかね、もうおよそ20年ぶりぐらいになるんじゃないでしょうかね
全部が全部ね。
そうそうそう。で、まあ、ある程度やはりカバーといいますかね、うん、ちょっとアレンジを変えたりしてやることは多いですけれども、うん、今回はもうコピーバンドですから、ね、もうかなり原曲に近い形で、我々もやる予定
しております。大変ですよね。
大変ですよ。これ準備も大変なんですけどね、まあまあ着々と進んでおりますが、まあ、他にもですね、うん、たくさんいろんなバンドが出ます。はい、もうね、やはり懐かしいところですから、うん、ハードロック、
ハードロック、
ラウドネス。
あーねー、ね、
出ますよ。
ラウドネスね。
ラウドネスも出ます。はい、すごい早弾きするでしょうね。ビラビラ言うでしょうね。一体どんなになってるのかわからへんような動きしますからね。であるとかですね。まあ懐かしいところで言いますと、レピッシュ。
レピッシュ。
ありましたね。バンドブームの頃ですね。
やっぱや、
ね、そうですね、うん。そういったバンドのコピーがあったりですね。うん、シーナ&ロケッツとか ね。あったりですね。あと80年代、いわゆる MTV。うん、
はい。
流行りましたね、うん、ああいう頃のですねプロモーションビデオがいろいろありました。マドンナ、
う
ん、当然マドンナなんかもその時代に、ね、出てきましたし、
ライカバージ
ンの時ね、そしてマイケル・ジャクソンが、うん、ジャクソン5から抜けてね、あのソロワークをしだしたのもその時代に、そうそう、4を言い出した時ですねはいはいはい、はい、そういう時代でございますけれども、はい、そのあたりの80年代の洋楽ポップスをやるバンドがあったり、うん、
はい、
いろんなバンドが、うん、懐かしいところばかり出てきますんでね、うん、はい、もうこれはもうぜひともね皆さんね、
はい、
まあ、オーバーサーティーと言ってますが、うん、もちろん30代以下の方もね、
ね、
見に来ていただいて、どしどし来ていただいてもね、十分楽しんでいただける内容にはなってると思うんでね、うん、そしてその中で我々、うん、はじめと力ということでいつも名乗って、はい、2人でいろいろやっておりますが、うん、今回はね、はい、もう、あえてね、バンド名もつけました。
あら。
はい。我々の出演バンド。うん、まあ、一応、一番大鳥で、一番最後に出演する予定するわけですけれども、
大鳥って言ったら、なんか違うこと言いそうやった
けど、ケースケって言いかけたんですね。はい。ですね、ルミンと。
ルミン、
はい、ルミン。はい。ナガルルタミと書いて、ルミンというバンド名を今回つけました。うん、
はい。
もうこれを聞いてね、うん、ということはこいつらはこのコピーをやるんだな、ということを気づいていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、うん、はい、カイバンドです。
カイバンド。
懐かしい。
ねえ。
ねえ、ヒーローになる時とかね、あるじゃないですか。
あーはーですからね。
そうそうそう、有名ですね。あーだけ言いましたね、あなた今。
それは今やから、ね。
そうそうそう。ねえ、もちろん有名な曲他に観覧車。
あね。
ね、うん、裏切りの街角。
たらたらたらたら、
天の声えらい受けてますけれどもね。ねえ、まあそういう、かーんなりましたね。
のど自慢アウトやね、
アウトです、アウトです。はい、まあまあ、そういったね、うん、はい、もちろんヒット曲もたくさんございますしね、うん、もちろん、その、今回我々が、リストアップした曲の中には、割と、ファンの方がのみぞ知るというような、はい、通な曲もございますしね。うん、はい、もちろん、まあ、ご存じない方に説明しますと、まあ、70年代ですね、うん、から、活躍した、甲斐義博率いる、甲斐バンド、
ね、
福岡出身のバンドですけれどもね、はい、有名な、福岡の昭和というライブハウス出身で、ね、まあ、うん、ここからはもちろん長渕剛さんであるとかね、は
い、海援隊も、
海援隊もそうですしね、そうそう、
ね、
もう九州出身の名だたるバンドが、
まあ、もうそこを通り抜けて、
そこを通って、やってきて、私福岡ドームのこけら落としかなんかは確か昭和のイベントなんかで始まったんじゃなかったでしたかね、もうそのぐらい、今はなんかちょっと移転されたのかな、うん、僕も詳しくは知らないんですけどね、
そう
そ
うそう、う
ん、
今はもうやっておられないみたいな
ね、されたりの、まあ、その昭和出身の甲斐バンドでございますけれどもね、うん、もうそれこそ、70年代デビューした頃はですね、うん、ヒット曲もさることながら曲の素晴らしさもさることながらですね、はい、やはり甲斐義博さんのこうちょっとアイドル的なね 人気もあり、そしてまあ曲なんかは割とオールドロックファンが、まあね好きになる、そして甲斐義博さん、まあ、曲書いてる方もオールドロックが好きなんだろうなということが匂わせるような曲調ですんでね、もちろん音楽ファンも、たくさん食らいついたというですね、こういうまあ伝説のバンドがですね、まあ、今回、久しぶりに、まあ、解散はしてるんですけども、
まあ、そうですね、
でもその後は甲斐義博さんなんかはもうソロワークずっとやられてますけど、ソロワークであったりとか、甲斐ファイブっていうバンドをやったりね、いろいろされてたわけなんですけれども、今回ですね、甲斐バンド、再結成といいますか、ツアーを回られるということでですね、しかも最後のツアーと一応公言されてるんですね、もう今回が最後のツアーだと、だからもうこれはぜひともということでね、はい、私チケット取りました。
あ、なるほど
11月行ってまいりますけれどもね、まあ、この甲斐バンドのコピーを我々、
やりますね、
やりますね、はい、もちろん、私ボーカリスト
ですね、シンガーですからね、
シンガーですからね、私はじめが歌いましてですね、はい、そしてギタリストにはもちろんこの今井力、
はい、私行きますけどもね、
そしてもう一人ですね、私の古くからの友人、樽井一郎というね、はい、ギタリスト、はい、一緒にやりました、そして、オンベースは私は初めて一緒にやらさせていただくんですが、まあ、
僕の友達ですね、吉郎
さん、ね、なかなかこの間もリハーサルでも素敵な感じの、はい、ね、雰囲気を持った方 で、
そうです、ね
ね、こちらも楽しんでいただけるんじゃないかなと思う、独特の雰囲気を持っておられますんでね、そして、オンドラムスはアナログボックスから、はい、竹が参加ということでですね、甲斐バンド、まあ、もちろんベタベタな選曲からですね、いろいろおっていうやつまでやりますんでね、人もね、もちろん聞いてらっしゃる方で甲斐バンド、お懐かしいじゃないかと、若い頃好きだったぞという方もたくさんいらっしゃると思うんでね、ぜひとも遊びに来ていただければなと思っております、はい、もう一度言いますと10月26日日曜日、オープンが2時半です、3時からスタートで、夜の8時頃には全ての、スケジュールが、ですね、
タイムスケジュール終わって、
皆さんも帰っていただけることになっておりますね、月曜日も元気よく仕事に行っていただけるタイムテーブルになっており、疲れを残さない感じのそうなっておりますんでね、こちらの方ぜひとも、森山のフリースタイルバーブルーで、はい、これねちょっとね今ちょっと詳しい資料がないんですが、そうですね、前売りが1000円なんですね、
1000円、
価格も、
ね、
ライブハウスの価格にしては、はい、前売り1000円というやってますんでね、当日は1500円になりますけれどもね、はい、前より1000円でやっておりますんでね、ぜひとも、遊びに来ていただいて、そしてラジオを聞いてきたと入り口で言っていただければ、はい、前より料金で、はい、入っていただけるようにご用意しております。ぜひとも10月26日日曜日を森山ブルーに我々の甲斐バンドを含めてですね、はい、文化祭の雰囲気を楽しみに来ていただきたいなと、はい、このように思います、うん、というわけではじめさんのこの1曲、はい、聞いていただきたいと思います、うん、甲斐バンドで氷の唇。
チキンソウルのこの1曲、
はい、
はい、
チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれども ね、 ね、うん、このコーナーはですね、チキンソウルの今一からがですね、はい、とっておきの1曲を棚から一つかみということでね、ご紹介するコーナーですけれどもね、はい、今日はどういった
今日はね、はい、まあね、ちょっと悲しいお知らせですけどもね、はい、10月の19日ですけども、はい、ブルースギタリストの、塩津慎二さんがですね、急遽といいますか、心不全のために亡くなられましてね、各方面というかね、日本のギタリストの、はい、まあ、末端というか僕のところにまでそのメールの、ね、知らせが来るぐらいなんでね、この人の今までの、ね、功績ってのはすごいなと思いますね、まあ、話を、ね、聞きますと、栃木の方でライブをされておられましてね、
はい、
その日のリハーサルが終わって、はい、ホテルに一旦帰って本番を迎えるという、はい、状態の中で、倒れられたというところでですね、その日のライブはですね、瀬能隆一さんという、はい、ハーモニカの奏者なんですけどね、有名な方ですけどね、はい、この人ももうブルースハープの第一人者、
もう日本でブルースハープといえばっていうぐらい、
瀬能さんですけども、ね、お二人で、まあ、ライブするということで、うん、瀬能さんももうね、まあ、病院に塩津さん行かれてるんですけども、うん、ライブの方は一人でちゃんと行われてという感じでですね、もう瀬能さんも気が気ではなかったとは思いますけども、はい、とりあえず悔いを残さないライブっていうのがもうお二人の、はい、まあ座右の銘といいますかね、そういうところなんで、もう一生懸命されたと思うんですけども、 まあ、僕自身で言いますとね、今年の春なんですけども、森山の先ほど言いましたブルーの方で、
はい、
ポール・ジャクソンさんと、コラボレートで、所属新さんというライブがありましたので、それの前座させてもらったと、まあね、いきさつも多少あるんですけども、まあとりあえずすごい日本にブルースギターを広めた方と言って過言ではないと思うんですね、うん、まあ、世界レベルで言うともう B.B. キング、
はいはい、
あの人なんかはもう世界中を、まあ、回っておられる方でね、うん、年間もう200日ぐらいのライブをこなされている方なんですけども、うん、まあ、それに匹敵するぐらいのライブの数をずっとこなされてましてね、うん、まあ、京都に山科ですね、はい、京都山科にこう、お住まいでしたけども、もう全国つつうらうら、うん、まあ、1人でもライブされますし、まあ、大所帯でもライブされますけど、いろんな、まあ、携帯で、ね、ライブされておられるんですけど、まあ、まあ、その旅先といいますかね、ライブの日にというか、うん、まあ、ある意味ではそのライブをずっと生業にされてた方なので、ある意味では、うん、本望なところかもしれないですけども、まあ、あのざっとプロフィール申し上げますと、はい、1971年に、京都でね、ウエストロードブルースバンド、はい、もうこれがもう関西ブルースの、まあ、発祥というかね、
うん、そうですね、まあ、
ここから生まれたと言っても過言じゃないですね。
そこからこうなんていうかこう一つのムーブメントが ね、
ブルースのムーブメントが生まれまして、
ね、
で1972年、結成してから1年目ですよ、
はい、
ね、B.B. キングの大阪公演の前座を務めるという、
そうなんですね、
うん、まあ、これもすごいことですよ、なかなかね、まあ、もう先駆者ですからね、はい、まあ、僕らが出るというともう誰も文句は言えないかもしれないですけどね、うん、その後ね、1975年には、ソロに活動ということで脱退されるんですよ、はい、ですから、ウエストロード自体はね4年ほどなの で、
あ、そうなんですね、
意外と短い期間で再結成はされるんですけども、はい、その後もう10年20年クラスの間が空いてるわけですよね、で、今年の、ね、春にはまたそのウエストロードブルースバンドのオリジナルメンバーで、
はい、
あの東京大阪福岡かな、うん、ライブをもうされてまして、まあ、とりあえずもう毎日毎日ライブライブライブ、うんうん、もうやっぱりねこの人職人さんですからね、はい、もう技は極めたいという気持ちがすごい高かったらしいですね、うんうん、で、まあ、ご病気も持たれてたんですけども、はい、心臓の方のねご病気も持たれてたんですけども、やはりライブで一旦ステージに上がればもう悔いの残さないよということで一生懸命弾かれますのでね、やっぱりねその疲れみたいなもみじんも僕もね実際目の前で見ましたけども、はい、そんなことは一切全然思わないぐらいだったんですけども、後で話聞きますとね、やっぱり薬の投与であるとかもうすごい数を飲まれてたようですけどもね、まあ、その辛さみたいなものもみじんも感じさせない力強いギタープレイやったんですけども、今日ねおかけするのは、スマップのフライという曲なんですけども、
はい、
これがなぜかというとね、今回このお話を、ね、聞いたときに一番真っ先に出たのがネット関係ですけども、はい、スマップのプロデューサーされてますね、はい、方がですね、ブログの方で発表されて、それを読んだんですけども、まあ、元は近藤房之助さんの、はい、マネジメントをされてて、塩津久さんと知り合いになって、うん、で、まあ、長い月日が流れて、一旦、ねそういう音楽関係もやめられたんですけども、その後にまた音楽関係に復帰された時にスマップ関係のね、うん、お仕事されたみたいなんですけど、その時に、まあ、ショーツクさんにお前がこれをやるんやったらいつでも呼んでくれと、
うん、
そしたらもうすぐ飛んでいくから、はい、というお話があって、その人が手掛けるシングルがフライヤーだったわけです。ぜひとも弾いてくれということで、すごいちょっと物悲しい感じのね、うん、ファンクナンバーなんですけどもね、
う
ん、
曲も素晴らしいですよね。
かっこいい曲、
僕結構好き、うん、もちろんスマップの曲というのは僕あんまり知りませんけれども、うん、この曲はもう本当に好きです、うん、
はい、
最初はねテレビで聞いたんですけどね、これはいい曲やなと思いましたね、うんうん、独特の雰囲気で、
そうそう、ちょっとねダークネスな感じの ね、感じがするファンクナンバー、
なんていうかこう大盛り上がりな明るい部分がないというか、
そう、
でもこうなんていうんですかね、ダウンじゃないっていうね、
いうところがありますので、ぜひともそれを聞いて そうですね、いただきたいと思います、はい、まあ、ご冥福をお祈りしながらということで、
本当にね、
いきたいと思います、はい、スマップフューチャーリングショーツクシンジでフライ。
はい、聞いていただきました曲は、うん、スマップフューチャーリング塩津慎二さん、はい、フライでございます。
フライですね、
かっこいいです ね、うん、ねこの歌は
印象的なワウギターというね、
そうですね、
シャッワーシャッワー
言ってるやつですね、うん、しかもあのこうちょっとトーンを落とした状態でわざとこう入れてあるところにすごいセンスがやっぱり感じますよ ね、うん、ね、かっこいいです ね、あのあんまり普段どうですかね、それこそ例えばスマップとか、そういう、まあ、ポップスと言われるジャンルの中で、まあね、はい、ああいう手法はなかなか使われない感じですけどもね、それをあえてやっておられるところかね、うん、
ちょっと押し殺した感じのね、
そうそうそうそう、うん、
これがブルースだ、
かっこいいです ね、はい、というわけで聞いていただきましたけどもね、はい、メールが、う
ん、メール来てますね、はい、先ほど の風を直すということですね、はい、直樹さんの方からいただいております。
ありがとうございます、
今井さん風大丈夫って大丈夫じゃないですね今ね、今ラジオ聞いてます、ありがとうございます、私の、風邪の治し方ですね、餃子をホットミルクで丸飲みします。ですよこれ難しいですよホットミルクを飲みながら餃子を食べるのか、餃子を食べながらホットミルクを飲む
のか、でも丸飲みって書いて、ね、出ますからね、
飲むんですよこれまた。
は
あ、いやちなみにねこの直樹くんね僕、はい、友達なんですけどね、はい、サンマを頭から食いますからね、バリバリバリバリバリ骨ごといきますから、
ワイルドな感じですね、なら、
まあ、ちょっとかなんとなく分かるような、
餃子丸飲みでもおかしくないですね、
丸飲みですからね、
すごいですね、まあ、風邪の対処法、うん、まあどうでしょうね、僕も最近そのひどい風邪を引いたことはないんですけど、うん、はい、でもね、もう毎年ね僕はあの昔はね、うん、必ず40度を超える熱が出るんですよ、は
い、
もうそれこそ40度を超える熱が3日間続いたこともありますしね、
大変、
うん、あの1日入院したぐらいですからね、もう点滴ずっと打ってですけれどもね、うん、まあ対処法、まあ、僕の場合熱がひどくなるんで、もうまずもう家でそうなったらもう座薬です ね、あれが一番やはり効くのは早いです ね、
うん、
ですけれどもね、まあ、風邪薬もね、
はい、
普段、まあ、例えばお仕事の時とか、うん、車運転する時なんかね、そうそう、本当は良くないんでね、
そうそう、
眠たくなりますから ね、
そうです、
うん、ですけれども、そうですね、風邪の対処、まあ、教えてほしいです ね、
う
ん、
そうですね、
これからも寒くなってきましたんで、
はい、
風邪ひいたりね、
忍び寄ってきますよ、
聞きますよ、
今日なんか僕はもう午後からあれおかしいなからもう大変やってるからね、もう
そうですか、
うん、
まあ、やはりよ無理してでも食べて寝ることでしょうけどね、
まあ、まずはね、
そしてあの野菜ジュースとかああいった感じの、あのものを取ってですね、
そうですね、
もし食欲がなければですね、うん、今なんかああいうのがいいんじゃないですか、はい、いわゆるゼリーみたいな飲むゼリーみたいなやつあるじゃないですか、よく
チューチューするやつ、
そうそうそうそう、ああいうの結構栄養価が高かったりするんで ね、うん、でまあ、喉越しもいいからね、はい、するといけますからね、うん、ああいうのでちょっと風を吹き飛ばしていただきたいなと、
そうですよ、
じゃないとですね、この狭いスタジオの中で私は映らないから今ヒヤヒヤしてるんですけど、
ことになりますね
それだけは勘弁していただきたいなと思ってるわけですけれども ね、はい、というわけでね、まあ、ライブも控えておりますんでね、
う
ん、そんなことでは困るわけですけどもね、もう1週間切ってますからね、うん、はい、まあ、何度も言いますが10月26日は、はい、ぜひとも皆さん、
うん、盛り上げて、風を移さない、今日でなんとか直したい、
ね、そうしてくださいよ、
はい、
はい、10月26日はぜひとも盛山ブルーに、
うん、来ていただ
き、風が治ったかの確認も兼ねてですね、皆さん遊びに来ていただきたい、
ね、いい声を出してるかもしれません
からね、そうですねまあ、そちらの方も楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、はい、次の曲なんですが、アナログボックスから聴いていただきたいと思います、うん、久しぶりじゃないですかね、アナログボックスでバニラ、 ごとなく緩やかに滑らかに滑らす指にため息が漏れるたび誘う唇迷いそうな茂みの中へ手探りでおれは深く聞いていただいてます曲がアナログボックスでバニラですけども ね、なかなかこれも、
不思議な今なんか食べたい感じの
そうですね感じですけれどもね、というわけで今日は本当にね、遅れましたよ私、申し訳ございませんでした、ね、風のところを無理して ね一人でやっていただきまして大変申し訳ございませんけれども ね、また来週はそんなことのないようにしたいと思いますけれども ね、その来週なんですけれどもね、11月の9日に、大正ルの方で、お化けフェスティバル、お化けフェスティバルというのをね、この東大西の妖怪町通り商店街主催で、やられますんでね、そちらの方のお知らせをですね、してもらいにですね、この間から始まりました、勝手に東大のコーナー、来週はございましてですね、この実行委員を務めておられます、小沢さんに、小沢さんですね、失礼しました、小沢さんに、来週ゲストで来ていただいてですね、このお化けフェスティバルについていろいろとお話を伺いたいな、
なるほど、
ね、なんで、ちょっと似てもないし、
ね、親父をやろうと思って、
無理でしたね。
はい、親父ギャグは言えねえけど、
ね、それはたっぷり言うんですけれどもね、ぜひともですね、この、お化けフェスティバル in 東近江実行委員会主催のですね、妖怪地、のお化けフェスティバル、こちらの方を楽しみにしていただきたいんですけどもね、また来週詳しいお話を聞きたいなと思っております、はい、それでは今日は遅れました私はじめとですね、そしてチキンソウル風の今市からと、そして天の声サイモンさんでお送りしました、また来週火曜日7時から来てください。おきに
さよな
ら。
皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされましたでございますが、ね、本当にね、本放送終わったんでね、ちょっとあのリラックスした感じになっておりますけども、ね、やっと効いてきましたよ薬がね、あのなんていうんですか、鼻の出口っていうんですか、なんかこうカパカパした感じ、なんちょっと乾いてるような感じもするんですけども、鼻水は止まりましたね。うん、確かに止まってきましたけどね、ちょっと頭フラフラしてる感じがするわけですけど、ほんまにね、あの風邪はね万病のもとですからね、気をつけていただきたいと思いますけども、ほんまにね、なんとかしたいけどね、これ本のライブがね近いんでね、これなんとか本当に今日中になんとかしないとダメなんですよ、うん、でないとね覚えられてない部分がたくさんあるのでね、一生懸命ね練習しないとダメなんですよ。 ていうのがね、やっぱり先週というか日曜日ねライブやってたでしょ。あれもあの自前の曲やってなかったんでね、それそれなりに覚えたりという作業はあったんですけど、それをまた一切忘れて、今度のね26日のやつに、かけなくちゃいけないよね、こうね風邪ひいてる場合じゃないですよね。まあ僕の場合シンガーではないのでね、ね、そんなお声をね聞いていただくっていうことはないと思うんですけどもね、まあね、まあ、いろんなものが入ったりする、ね、喉越し、なんていうんですか、喉とか鼻ですからね、大変って言ってますけどね、大変なんですよ、本当に。これもう、なんとかならへん方、どうしましょうね、アナログボックスの始めさん。
なんとかしてください。
ねえ、まあね、今日一番悔しいのはね、この風邪ひいてね、
はい、
風邪ひくと鼻がダメじゃないですか。
そうですね。
今日ね朝日芸能を買ったんですよ。
はいはいはい。
ね、もういろんなあの袋閉じってあるじゃないですか、ね。
これびっくりしますね。
びっくりしますね。まあ多分女性のヌードの写真があると思うんですけども、匂い付きって格好書きしてあるんです
よ。雑誌ですよ。
これ雑誌ですからね。
どういうことなんでしょうね。
まだね僕開けてないんですよ。
僕も今そこに行き着くまでに呼ばれましたんでね。まだ僕見てないんですけど、
ね。まあただ僕今この状態ですからね。何をやっても分からない
ですね。後ほどじゃあ僕が確認してですね。
言葉で伝えてもら
います。はい、教えますあなたにね。
はい。世の中のそのテクノロジーがね。
すごいですね。
とうとう、まあね、昔要未来型のテレビとかでね、
はいはいはい、
匂いの出るテレビとかね。
でももうなんかパソコンでなんかあるんじゃないんですか、はい、
あ、そんなんがあるのかな、
うん、僕なんかだいぶ前にテレビで見ましたよ、
はい、
食べ物とかの映像で、うん、まあ、もちろんその匂いをそのまま出せるわけじゃないんですけど、なんかね、もちろん付属品がなんかいるんですけども、なんかのデータ送られてくることで、
うん、
その食べ物の匂いを合成してね、
う
ん、こう出すんかな。ちょっと僕も詳しく、
ね、
だいぶ前なんであれですけど、まあまあ、そういうことがなんか可能になってきたみたいなことが、うん、
それ見てましたですね、私も。
あ、見てました。ありましたね。
ありましたけどまだ実用してないんじゃないですかね、
まだこういう研究がされてるということでしたけども、
できるっていう
んですね、うん、ただでもその時確かアナウンサーの方、あ、かすかに匂いがなんていう感じでしたから ね、
まあね、匂いは怖いですよ。でも見えないですからね。
見えないですよ。
忍び寄ってきて、
忍び寄ってきますよ。大変ですけどもね、
なんかの通りにね、仕掛けがなんかされてね、女性の匂い、ね、女性関係の匂いがね、パッと匂いでね、なんか浮気がバレたみたいな感じになったら
大変ですよね。
ね、絶対そういうの出てくるよきっと、携帯電話にそれの機能がついててね、その人を騙そうとかね、
はいはいはいはい、
ね、ちょっと騙してね、やろうとした時にそれうまいこと使えば、
なるほど、
ね、あなたどこ行ってたのみたいな、いや僕はどこも行ってないよとか、
ね、それってきっと普段からね、
はい、
普段からそういうことね、
やってるって、
そうそうそう、普段から大丈夫な人はいくら匂いつけてても大丈夫、
そういうこと
だ
ね。そうです、僕のようにね。
そうです、清廉潔白
もちろん
ね、はい、もうここからね、これから政治の世界に入ろうかという
か、あ、そうです
ぐらいの清廉潔白、
そうしましょうか、
ね、ね、十何年前のね、どこそこの献金がどうのこうのって言われることのないようなね、
なく、それはもちろん
清廉潔白な感じ
の、ね、そう、もう当然そうですよ。これからね、
ね
え、もう皆さんの支持を得てですね、
支持得るの、
そういう努力をしていこうかなと思ってますけど、
ね、まあね、これもね、まあ、一環ですからね、皆さんに僕たちのことを知っていただこうというのはね、まずは。
そうですよね、本当にこの番組が皆さんにね、まずたくさん知るところになってですね、いけばいいなと思いますね。なんかそうして、まあ、メールなんかが来てやることで、楽しいものが余計楽しく
なった
り、ね、なっていくと思うんですよね。
そうです、そう、最近またメールのやつを言ってないですね。でもね、そういえば、
そうですね、
今日久々に言いましたけど、
ね、言いましたね、
久々。
僕でもあれ、ここに向かいながら車で聞いてましたけど、99@815.fm ですよね、もう最後の方全然何言ってるか分かりませんでしたね。
ちょちょちょちょちょ
99@85.fm。
どのキーをしてか、
あれではね、メールを打ってる最中の方も、はい、最後なんやねんと。
もう一回聞き直して、
ね、もう一回言わへんだしね、あれ。一回しか言いませんでしたからね。
もう一回言っておきましょうか。
はい、しっかり言ってください。
99@85.fm。
なんて笑いながらなんですか、そして。きちんと言ってください。
そうですね。はい、99@85.fm でございます。
はい、なんで、99、あ、でも、あ、 ってなるんですけど、ね、それはそれし分かりにくいんですよ。
それはね、どっちか言うとね、僕はね、どっちか言うとね、はい、ファンクであるとかね、はい、ブラックミュージックが好きな人間ですからね、シンコペーションが効いてるわけですよ。
今それ関係ないですからね。正確にメールアドレスを伝えるということが重要なわけですから、そんなファンクなノリとかはね、今誰も求めてないんですよ。99、頭、いらないんですよ。ね、普通に99@815.fm。これで分かりやすいじゃないですか。
ね、そうですね。
そうでしょ、そんなファンクとかね、ブルースとかの黒い感じのね、うん、ノリはいらない。
いらないですね。
今、本当に気がついたんですけどね、はい、ネット放送ね、別に言わなくても、はい、メールフォームで送れるんです
よ。内容分かってるんですよね、わざわざ。全然そのあたりの機械関係のことが分かってないみたいですね。ですね
もちろんそ
れそれが分かってるからこれ聞いてるっていうことですね。ほんなら
もちろんそういう方もいらっしゃる、
ね、ああそういうことか、
うん、ここからメール送れるのに喋ってるわと。
ああそうです、
ね、聞いてる人は思ってるわけですね。
でもね、いいです、それを嘲笑うかのように今メール送ってください
そういうことですよね。
そうそうそう、はい、そういう我々
これで今カチャッとかでビーって出てきてびっくりするよ、ね、
それおかしいでしょ
う。そう、ね、
おかしい、それ時空を超えてますよ。 それは
爆
発的になってますよこれ収録ですからね、あくまでも。
ね、
でもね、うん、もうまさにもうこういう機会に、ね、はい、疎い我々、二人をこの嘲笑うかのように、はい、今メールを送ってくれっていう感じです
ね。
どしどし本当にねメール欲しいんですよ。
欲しいですね。
うん、我々そらね、うん、メールがなくてもね、はい、一方的にいくらでも喋りますよ我々、まあ、ほっといても、
はい、
普段ライブでも、ね、もうそうですけれども、ね、
まあ、やはりこうライブでもそうですし、まあ、居酒屋行ってもこんな調子なんですけどね。
やっぱこう番組ですから、ね、皆さんと一緒にこう対話していくような
ね
番組になる方が面白いじゃないですか、はい、うん、ですのでね、本当にたくさんメールいただけると嬉しいんですよ。
嬉しいですよ。
うん、うん、だからぜひともね、はい、メール送
ってくれ。
今日ちょっと僕偉そうです ね偉そうです。遅れてきた、
はじめさんのこの一曲やったからね、はい、自分でさん付けやし、ね、
そうそう、遅れてきたくせにね、はじめさんのこの一曲
ね、
はじめのこの一曲ってなんかちょっとおかしくないですか、ね、
おかしくないかなって。別におかしくないでしょ。
あ、そうですか、
うん、
はじめさんのこの一曲の方が良くないですか。
それは自分をちょっと高めたいと思って
る。そういうわけじゃなくてね、はじめおじさんのでもいいんですけどね。
あ、そうだったらちょっとね、まあ38歳を迎えた、
そうそうそう、38歳になりましたから、
ね、まあ、アバウト40ですからね、
うん、違いますよ。
アバウトですから。
アバウトですね、本当に、
うん、アバウト
ですね、全然40じゃないですよ、
うん、まあ今回のね、イベントでもオーバーサーティー、
オーバーサーティーですから、
もうきっちり入ってますからね。
入ってます、入ってます、思いっきり入ってます
ね
中心人物ですからねほぼ
そうですね、これがアップされる頃には、まあ、ライブやってる土佐市みたいな感じになって
る、ね、そうですね、もう一度終わってるかもしれません
けどね、
うん、まあ、楽しいイベントになることでしょう
ね、
う
ん、総合司会もやるんやね。
そうなんですよ、やってるんですよ、私司会もやります、
ね、アシスタントは岡井くつくとかそういう方。
いや、アシスタントといいますか、
う
ん、まあ、もう一人司会は一緒に、
あ、そうです、
やりますけどね、井上麻子さんという方がね、一緒にやりますけれどもね、うん、
まあ、きっちりボケとツッコミやっていただいて、
ね、そうですね。でもね、およそどっちもボケじゃないかなっていう。いや、僕はツッコミですね、だけどね。
ツッコミですかね。
どんどんツッコんでいきたいなと思いますね。はい、うん、
で、もうバンドがセッティングできるのね。
まだ喋ってるっていう。そういう感じで、ね。
そういう感じだ、それはそれで困ったもんですね。
そうそうそう。ちょいちょいあなたも引っ張り出しますからね。
あ、ちょいちょいも、あ、そうなんですか。
そうそうそう、
もうベロンベロンではダメなんです
ね。ダメですよ。
あ、そうか。あ、トリやもんね。
そうそう、最後ですよ。
やってる場合じゃないよね。
そうそうそう。
最後まで我慢しなくちゃいけない、ね。
そうですよ。
これね、辛い感じ、
まあ、今これもいろいろ言ってますからね、うん、これもうライブ終えてから見てる方もいらっしゃいますから ね
どうなったか好きなこと言う、
皆さんの知るところですけれどもね
どんなやってるのか、ね、まあ、まあ、ね、もう一回言っておきますか。あ、言うてもあかんじゃ
ん。そうなんですよ、もうダメなんですよ。
そうそう、まあ、あとは11月ですよね。
11月です ね、私の方はまあ11月は23日に大津かたたハクルベリー、こちらの方はまたちょっと、企画もので
企画もので、
やる予定でございます、はい、まだね、ちょっと詳細がはっきり決まっておりませんが、一応今のところの、私の思惑ではですね、はい、女性ボーカルばかりを集めたイベントにしようかなと、
なるほど、
基本はね、うん、思っておりましてですね、
はい、じゃあ初めは歌えないじゃないですか。
そうなんですよ。で、僕ギター弾こうかなと思ってるんですけど、まあ、一曲ぐらいは歌うかもしれませんが。
普通の時は女装とか。
そうですね。やっぱり、それは絶対しなくちゃいけないですね。
多分誰も見たくないですよ。
だから一曲だけでいいんですよ。
え、
だから一曲だけでいいんです。
一曲。
のために、
着替えるんです
よ。誰も見たくないんで1曲だけやればいいんです。
1曲も見たくないと思いますよ。
いやいやいや、それ1曲分ぐらいはね、皆さんもね、もうやっぱり
でしょうか、ね、
あの怖いもの見たさというのがありますから、
ね、
はい、
そんな感じ
です、ね、僕あの以前も言ったかもしれませんけどね、女装したことあるんですよ。
あら、
あの、ね、昔ですけど、まだ20歳ぐらいの時にね、うん、まあ、みんなで、ある女性の家で飲んでたんです、
はい、
たくさんで、うん、で、まあ、なんか僕その頃髪の毛がすごく長くて、はい、今よりも体重が20キロぐらい細いわけですよね、はい、うん、で、まあ、みんなが面白がってですね、うん、ちょっと初めを女装さそうじゃないかっていうことになって、はいはい、その家にある服を全部着さされたわけですね、うん、化粧もバッチリして、うん、で喫茶店に行こうってなったんです。
喫茶店、
ね、で、当時まだ深夜営業やってる喫茶店に行ってですね、うん、そこでコーヒーを飲んでですね、もう僕ももうちょっと酔ってますから、そんなも恥ずかしいことも何でもないわけですよね
ちょっと酔ってるぐらいでそれができる
よ、ね、あ、できますできますできますで、それを終えてですね、うん、家に帰りました、はい、そのまたその家に戻ったんです、はい、その女性の家にみんなで戻ったんです、でみんなでまたワイワイガイガイやってたら、はい、そこの家のお母さんがね、うん、夜のお商売をされてる方で、戻ってこられたんですよ、お店が終わってね、はい、で帰ってくるなり、その娘さん、まあ、我々がいる部屋に来て、ちょっと今日聞いてな、この今日のお客さんこんなんでこんなんで、はい、こんなんあったんやでって普通に喋ってあるわけですよ、はい、その中に明らかにね、まあ、5、6人いる中に1人明らかに女装の男がいるわけですよね、でも全然普通に喋ってるんですよ、でもみんなはね、ひょっとしたらこれは気づいてないんじゃないかと、うん、男だということに、はいはい、と思って、うん、ニヤニヤしだしたんです、うん、みんながね、でニヤニヤしてそのお母さんの話がひとしきり終わったタイミングを見てですね、はい、一人の人がですね、うん、ここにいる人男やで分かってる、うん、ってお母さんに問いかけたわけですよ、はい、ほなって言うのかなと思ったらね、うん、分かってるかな、ほんなもうほんでなーって言って、ね、違う話が始まってスルーされてねもうこれあの居心地の悪さって言ったらなかったです ね、
ね、お母さんのパワーすごいね、
すごかったですよ、
そんなことでは動じないと、
あれは居心地悪かったですよ、どうしていいか分からないんですよね
その後ね、
すぐに着替えるわけにもいかってね、
そそくさとね、
そうそうそうそう、恥ずかしいなってね、
いたたまれないっていうのはこういうこと
やね、そうそうそうそう、そういう経験ありますますけれどもね、だからもう女装もコリゴリです
コリゴリさん、
コリゴリさん
みたいな感じで
懐かしいですね、
あ、そうそう、ほんでね、はい、あ、ライブね、
はい、
23日じゃないですか、はい、僕ね急遽決まったんですよ、そう忘れてました、
はい、
ね、11月の1日土曜日
と、
京都はねスローハンド、
はいはい、
急遽決まりましてね、
あ、そうですか、
どうしようかなと思ってね、あちこち電話してね、捕まえた人間がね、この間のライブの時のふみおと、
はい、
パパラギを、
あ、
捕まえて、とりあえず急遽ライブ、
スローハンドでバンドバージョン、
そうそうそう、3人で、
3人で、
ドラムはねちょっと使えないという話なんで、
うん、そうですね、
カモン
になるんでしょうね、
ベースと私がギター弾いてというのでトリオで
11月1日
急遽決まりますよね、
スローハンドももちろん久しく行ってませんが、
はい、
ね、以前一応ね初めと力で
そうそう
出ましたけどもね、いい箱ですね、
そうそう、昔のね感じのね、うん、地下ですから、
そうそう、そして広くないのがいいですね、う
ん、お客さんもすぐそこにいますからね、そうそうそう、お客さんがね
楽しかったですね、
うん、まあそれそれで、来ていただければ、
ね、そうですね、皆さん遊びに来ていただきたい、土曜日ですからね、うん、ゆっくりできると思います
けど
ね、
そうですね、はい、もう今ね実はね、はい、鼻水が今また出てきました、
ね、えらいことになってきてますか
ね、
はい、
じゃあこれもうそろそろね、
今日はもうこの辺でお
開きにします、今僕は鼻が詰まってますね、なんか昔ネタありますね、海援隊のね、物申
しね、
そんな感じになってきましたのでね、
はい、
そろそろ終わりにしたいと思いますので、
はい、
よろしくね、まあまあ、また来週も、じっくり聞いていただきたいと思います、
はい、
アナログボックス始めた、
はい、どうも、
天の声佐山さんと、
はい、
チキンソウルの今力でお送りしましたけども、ぜひともまた来週聞いていただきたいと思います。おおきに、さよなら。